沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽上手
N サイズ。
はい、明けましておめでとうございます。イエーイ。あ、3月明けましておめでとうということでね、2月の1日生中継をしようとしたら、私海外に行ってまして、うちの担当のねスタッフの白熊さんからですね、この明日明後日生放送できますか、いやちょっと無理海外みたいなんだったんですよ。でじゃあ来月こそやりましょうね3月1日でまたここに海外出張が入りまして、まさかの同じ日に入るっていうね、もうほんとねすいません本当にということで、で海外出張したり でね、同じ日に海外出張してるわけですよね、先月と今月で、実は先月と今月といえば1月2月北大東島の出張がありまして、まあ、先週には、キャンひろゆきさんとパッションやらさんの中継をちょっとだけね私のチャンネルからちょっとやったんですけど、でそれは本当はキャスをやる予定じゃなかったんですよ。ただそのパッションウィークリーパッションっていう番組の、コーナーというかね、講演会があったんですよね。キャンひろゆきさんとパッションやらさんの北大東島の講演会中にどうやって番組を発信していくか、どうやって島の魅力を、このもう言ったらどこの島に住んでいようとどこにいようと、今インターネットさえあればこういう風にね、どこからでもどこへでも世界中に発信できるよっていう話だったので、まあ、実践編としてね、その場で収録したものを番組で流そうっていうのがこの前流れたんですよね。何月何日放送でしたかね。まあ、その次の月曜日みたいな。大丈夫。12日の月曜日行ったんで、それ足したら19日の月曜日と思われます。大丈夫ですよ。それで、2月の20日ですね。はい、嘘ついたよ。動きがさ、ケイシー高峰さんっぽかったですね、もう動きが。そう。それで、北大東から中継をしたので、わかるかと思うんですけど、その前の月も実は北大東行って、その前の月っていうのが、1月の北大東も実は人生初北大東上陸だったんですよ。南大東島は、入植100周年祭っていう時行ったんで、まあ、多分10年ぐらい前なんですよね。で北大東島も入植、要は、あの島を開拓して まだ120年ならないとかなんで、でね、それで、まあ、市民の体育館みたいなところがあって、そこのに資料館があって、パッションさんと2人で見に行ったんですけど、なんか狭いから、まあ、パッと見れるはずよって言われて行ったんですけど、もうね、もうパッションさんと2人でまじまじ見て、これパッと見れないよねって言って、もう超深い。たった100年そこそこしかない歴史のはずなんですけど、島としては4800万年かけて赤道の近くにあった島が今ある北大東島の場所まで来たそうですよ。もうこれ考えただけでワクワクしません？そのなんか悠久の旅みたいな。でさらに言うと、あと何億年かしたらこのプレートに、この北大東島も沖縄があるプレートの下に、この今北南大東島が乗ってるプレートは沈んでいくんですって。でも今生きてる人のことは心配しなくていいんですよ、何億年後だから。その時ってさ、人間生きてないんじゃないみたいな話で、なんかもう壮大すぎて、イメージがもう全然、もうね、なんか、なんちゅうの、この100年のスパンだけでも深いねって、こんな歴史があって、こんなね、例えばヒラメとアワビの養殖を今してるんですよ、北大東島で。それからもともとサトウキビで農業してたんですけど、サトウキビから転作をして、その土をまた良くするためにつって、ジャガイモを植えて、ジャガイモは出荷してたんですけど、カボチャと、だけどこのジャガイモのこの規格外のものを今まではもう捨てるしかなかったのを、障害を持った方々のまたこのお手伝いをいただいて、この働く喜び、一緒に収穫する楽しみがある上に、その捨てる予定だったジャガイモを使って、ジャガイモで作るポテチューっていう焼酎もできて、今ね北大東島の商品になってるんですよ。まあ、そういうね、なんかいい流れがある北大東島にちょっと行ってきたんですよね、出張で。でその先週は先週ってもうこの放送やってる時はだいぶ経ってますけど、2月の半ばにはパッションさんとキャンさんと一緒に北大東島行ってきましたよっていう話だったんですよ。で今このキャスの画面、あ、ごめんなさい、また番組ラジオで聞いてる人には、いつも言いますけど、ポッドキャストで聞いてる方はつまりインターネットが聞けるってことだから、そのついでにポッドキャストからツイキャスも見てください。ツイートキャスティング、.tv/健康沖縄になってますね。うんうん。でウィークリーパッションの方ではそれを放送を流したってことだったので、それって後からアーカイブ聞けるんですかね。聞ける、今聞ける、今も聞きますということなんで、ウィークリーパッションで検索してください。パッションさんね、うーんで有名だね、うーんって ちにもやって、この人、おみたいな、ちっちゃい子がもう、もう目が手になって、はぁって。もう最高。楽しかったです。おかげさまで。ということで、今日はちょっとオープニングからぶっ飛ばして、まあ、いつもですけど、ね。で、今日は実はですね、すごいんですよ。この、見て、このスタジオ、お菓子だらけ。お土産大紹介祭りしていくんでね、ちょっと後でね、行きたいと思いますんで。今日ちょっと一応収録で生じゃないので、あのね、これ今、キャスもやってるんですよ。ツイートキャスティングっていうのは生放送で、こう、映像も一緒にやってるんですけど、まあ、基本的にはこれラジオ番組ですから、ラジオ聞いてる人からしたら、映像の話をしてると、何のことってなるので、なるべく集中してラジオの話をしつつということで、今日はね1曲目をまず紹介していきたいと思うんですけど、お土産の話をちょっと後ねって言って、本当最後までこれ喋るときは来るのかっていうんだけど、大事な話からしてた方がいいと思います。まずですね、2001年の3月9日に私たちの友達が亡くなりました。レッドゴリラキックというバンドのね、ドラムのツトムっていうのが20歳の若さで亡くなりましたけど、でその後もレッドゴリラキックというバンド続いていくんですけど、でもそのレッドゴリラキックはもうこのメンバーの、まあ、ツイートも兼ねて、でもだけどみんなそれで、まあ、繋がっていくっていうことも含めて、一緒にやってきました。まあ久しぶりの曲聴いてください。ておりますのはザ・レッドゴリラキックのバイバイというね、これ CDR 版の CD なのになぜか品番クラップハンズのロゴマークと持ち腐れコードと、それから品番ね、これインディーズ版で、私の品番つけたのは自分が出してるクラップハンズ以外ではもうレッドゴリラキックのこれぐらいじゃないかなと思うんですけど、 OKCH っていううちのねレーベルの番号がついてます。 CDR なのには言ってきますけど、でこのレッドゴリラキックバイバイっていう CDR の中にはあと3曲しか入ってない、バイバイ、獣の道、グローインアップ、グローアップオイっていうやつなんですけど、でこれはまあ本当にね、そのツトムが亡くなって、あと何年に作ったのかね、もうこれね URL 見たらデージ懐かしい、あのほら携帯のさ、こういうなんかブログっていうか当時作るサイトがあったじゃない、 C-POP ってやつがあったんですよ。そのサイトになってもうないですよ絶対ね。でそういうことで当時、まあサトシ とあのベースのサトシとそれからドラムのに杉浦隆を迎えて、まあ、元々のギターボーカルの高田健二であのギターもう一人ケイちゃんっていうのが入って4人でやってたんですけど、でこのメンバーで、2003年にレコーディングしたのが今聴いてもらってるのがクラップハンズ2っていうね、私がプロデュースして、ユニバーサルミュージックカンパニーから出させてもらっております。これクラップハンズ2、これの1曲目に選んでます。どれだけ出来合いしてたか分かりますか、ザ・レッド・ゴリラ・キックね。本当にね、東京にも、横浜にもライブさせたりして、まあみんな飛行機で、私も含めて全員自腹で行きました。でそういうね、まあ、本当にこうすごい期待をしていたバンドだったんですけどね、まあ残念ながら1枚アルバムを出して、レベルをね、うちから卒業してちょっととあるレーベルに行ったんですけど、そこから1枚出して解散しちゃったんですけど、でまあね、レッド・ゴリラ・キックにいっぱい思い出があるし、でその後高田健二が続けているバンドエクスピレーションズとかもそうですし、まあ、最近ではまた何だったかななんかね、まあ、とにかくバンドマンはもう多分死ぬまでバンドマンだし、パンクスは死ぬまでパンクスなんでね、レッドグレーキックの今聴いてもらってるのガールフレンドっていう曲です。これね、今ねアマゾンで調べたら1円がありましたなので買ってくださいね。あの流通することが嬉しいです。別に1円でもお金が欲しいわけじゃないんです。 もはや私のお金、私とこにお金入ってこないし、これをご縁を結んでくれたのはモンパチの清作がっていう話から始まるんですけど、清作の曲あなたにという曲を加藤登紀子さんが、自分のアルバムでカバーしたいって言った時に、私が清作を連れて加藤登紀子さんのコンサートっていうか、まあ、コンベンションライブって言って関係者向けのライブに連れて行って、そこにでまず出会ったことから、そのユニバーサルの担当の方が、健康はね、あのお金じゃない大切なことをしてくれたから、これあのなんか出したいバンドとか出したいアルバムとかあるかって言って、で一バンドじゃなくてみんなのチャンスをあげたかったから、これ11バンド入ってます。で最近個展を終わったばかりのアシミネ、あの粒マスタードアシミネとしてダンサーとしても今頑張っている、でイラストレーターとしても頑張っている、アシミネシューが、いたバンドニュータウナーの人の口にとは立てられぬっていう曲も、これクラップハンズクラップハンズって歌ってますからね、結構ね、あのこのアルバムにしか入ってないっていう曲が結構あります。それからもう1枚前のクラップハンズ1枚目の方、2002年に出した方も、他のアルバムに入れないで撮っといてくれた、ミミチル坊主もそうですし、インストウーマンもそうだよね、ノーズウォーターズは私が歌詞書いた部分が結構あるんだけどでレコーディングもすごかったんですよね。その時はあのこういうオーディオテクニカっていうヘッドホンの会社がとか、あヘッドホンの会社じゃないですけど音響システムの会社があるんですけど、オーディオテクニカのスタジオで東京を撮らせてもらったんですよ、イーストウーマンとノーズウォーターズだけは。でノーズウォーターズは今その木山商店で活躍しているマストのバンドなんですけど、まあ、本当に人に歴史ありでいいバンドたくさんいたし、今もやってるミュージシャンたくさんいるんですけど、まあ、そういうことで今聞いてもらってるレッドゴリラキック そのがずっとメンバーのために続けている、もしくはそれをきっかけに、まあ、このレッドゴリラキックその日だけ再結成みたいにやるあのイベントがあるんですが、これがね3月の4日土曜日、これ聞いてる時にはもう終わってるかもしれません、すいません、でもね、やることは伝えておきたい、3月の4日土曜日19時30分から那覇にありますギグ昭和で、ザ・レッド・ゴリラ・キック、ザ・ラブレターズ、ザ・ストレイ・メン、そして陽介アラビューはこれまたねクラップハンズ2に入っておりますメサブギーズのボーカルギターの陽介アラビュー、そしてなんと健子さんも出ます。久しぶりにウクレレの弾き語りで、しかも周りパンクスの男臭いバンドの中で一人でポロリと歌いますんでね、久々三振の日なのに4弦ウクレレっていうツイッターも上げてますんで、見てこれ眩しすぎて見えないね。さあということで聞いてもらいましたのは、1曲目2曲聞いてもらったのはザ・レッド・ゴリラ・キックのバイバイで、 BGM で今聞いてもらったのがクラパンズ2に入っている、ガールフレンドっていう曲を聞いてもらいました。さて続きまして、その同じく今ねちょっとバンドの出演バンドの紹介しましたけど、ザ・ラブレターズの曲を聴いてもらいたいと思います。これまた私たちの歴史には絶対に欠かせないこの、ヒューマンステージこのって言ってるけど、ラジオ聴いてる方にはね、まあまあ毎回前回も紹介したんじゃないかなと思うんですけども、ヒューマンステージが20周年を迎えたどころか本当は23周年ぐらいで言うっていうのに20周年をやり損ねたということで、23年ぐらいに20周年雑誌を出しまして、そのイベントもやりました。ヒューマンステージの20周年ブックモンゴール800ダーティービューティー、ダーティービューティーっていうのは元お笑いコンビのヒップさんと金城さんのダーティービューティーっていうコンビがなぜかここでね関東インタビューをモンゴール800と並んでやるっていうね、まあ本当にお笑い界も今ねすごい盛り上がってますからね、先ほどのキャンさんパッションさんの話じゃないですけどで今はねまた私とキャンさんとそれから JJ っていうパフォーマーのリーダーと一緒にまたねその音楽お笑いパフォーマンスが一緒にねなんかこうどんどんイベントとか作ってきたらいいねってことで一緒にやったりしてて、今またね、そういうシーン ーンも熱く盛り上がってきておりますが、この、ヒューマンステージの20周年ブックには CD がついておりまして、前からちょこちょことかけてましたけど、実は、今日ね、その先ほど紹介した、3月4日のイベントにもまたラブレターズが出るので、その人の曲を聴いてもらいます。空はブルー、
空はブルー、
ザ・ラブレターズの空はブルーっていうね、ヒューマンステージが20周年になって出しました記念ブック。今ね、実はね、曲の間ずっとツイキャスでバリバリ喋って、お土産 の, あの中身とか喋ってたんですけど、まあ、ヒューマンステージが20周年はそうもうとっとと超えてるのに、22年か3年ぐらいの時にタイミングでやっぱやらなきゃいけなかったねってことで、雑誌を出しのイベントやりましての、この雑誌には CD がついてますよ。9バンドの、2曲ずつの18曲が入ってますよということで、で今聞いてもらっているのは稲穂グローインナップのファーストラブクロマニオン、当たってる、うん、ですね。で、実は、まあ、さっきからお笑いと音楽が何とかって言ってますけど、これタイトルが First Love Cro-Magnon、 そうです、初恋クロマニオンでね、この中にね、このその20周年の冊子の中にインタビューがあって、もう一曲入ってる、有名人、あ、違う違う違う、あ、ライトナウっていう曲の説明はあるのに、このファーストラブクロマニオンについては言及がないので、初恋クロマニオンとの関係が分かりませんので、稲穂、グロインアップのライブに行くか、初恋クロマニオンに稲穂グロインアップとなんか関係あるんですかと聞くか、どっちかですねちなみにこの稲穂グロインアップの南はなんかこの中ではポートリバーズにも出てますしね、なんか他のバンドなんか結構ね、まあ、面白い、まあ、本人自体が面白いんだと思うけど、その選んでるバンド、一緒にやってるバンドも面白いんですけど、このドラムを叩いている匠に最近久しぶりに会ったんですよ、あの桜坂アサイラム で桜坂アサイラムもね、もう本当今年で10周年だったらしい。私もたくさんお世話になって歌わせてもらったりもしましたが、今年は普通に見に行ってクレープ食べてコーヒー飲んで帰りましたけど、前の希望が丘公園でやってるやつね、とっても楽しかった。なんかね、ちょっといいバンドがいたんで、あ、音源ね出てたらまた紹介したいなと思いますけど、まあ、その時にその匠に久しぶりに会って、おお何してるって言ったら、稲穂グローイングアップやってる、一緒に知ってるよみたいなライブは見に行ってないけどね。で聞いてもらったのは、なんで稲穂グローイングアップとファーストラブクロマニオンをかけただけで、あのバンドは見てないんで喋り倒しましたけど、まあ、匠はあのご存知の人はご存知かもしれませんけど、モンパチのギマタカシの弟ですけど、本当にね、なんかね、 あけどでも何でもないけど、まあなんか自分から言うときないと思うんで、でも言っといたらあそうなのみたいなんでまたつながりが広がったりしたらいいなーなんて思ってね、まあ言っときますけど、まあそういうことで、あのヒューマンステージの20周年の雑誌、あの出しっぱなしじゃなくて皆さんね、きあの記録としてもなんかね、バイブルとしても残していただけたらなと思います。さて続きましては何でしたっけ、次かけるのは。あーそうそうそう、これに行っちゃうとなかなか話がさ、ちょっと今全部で何分あ、20分ぐらいもいってる。もうちょっとなかなか時間ないね。ね、じゃあね、夢のラジオに行ってみよう。これ年末に、実は前にクリスマスの時にかけようとしたんですよね、多分ね。11月ぐらいの時に私が、あの、夢のラジオをかけて、それに対して質問をしたんですよ、私は。子供たちが、なんかこう、なんかお悩み相談、何でも聞きますみたいに言ってくれたんで、じゃあ、健子さんの悩み聞いてくれるって言って、どうして大人は戦争するんですかみたいな質問したんですよね。それに対してなんと、あの、謙虚にというか、謙虚にじゃないか、律儀に、あの、お答えをしてくれたっていうところなので、これ聞いてもらいたいと思います。それではお願いします。
次のコーナーはお悩み相談のコーナーです。
実はお母さんたちのお友達の健子さんが FM 那覇っていうところでラジオやってるんだけど、そこで夢のラジオをちょっとだけ流したわけ。そこで健子さんがみんなにお悩み相談のお話をちょっとだけしたところ、ラジオ聞いてみようか。え？そのラジオを聞いて健子さんのお悩みにみんなで答えてみたいと思います。じゃあまず静かにしてラジオ聞いてみようね
あの2人、お兄ちゃんとその2番目のお姉ちゃんはよく喋ってるんですけど、一番下の自由すぎる一番下の妹がですね、本当にあの全然この2人のね、あの台本も無視して出てくるあたりがすごく良かったですね。そしてお母さんのさばきがね、あのディレクションぶりがね、ナイスディレクターっていう感じでしたけど、夢のラジオどこで聞けるか分かりません。いや何せ夢のラジオなんで、分かるようになったら私のツイッターでお知らせしますのでお楽しみに。あので、私悩み聞いてほしいんですけど、お便り変えてみたいと思います。まずはどうして大人は戦争するんですかとかって書いていいかな、ね、従うんですかと。はい、そういうヘビーな話からこんな可愛らしくて楽しいお話までさせてもらいますけど、そろそろいい加減終わりに向かわないといけないんで、お知らせしたいと思います
っていうラジオを流してくれました。お悩み聞いた、健子さんの、健子さんの質問かな、どうして大人は戦争するの。
クマモンいた、
クマモンもね、戦争しないはずよ。クマモンはクマモン大好きだからね。
クマモンと絶対絶対と、
うん、そうだね。じゃあ健子さんのお悩み、戦争なんでするのかなってみんなだったら答えられそう。みんな黙ってるけど難しい、
はい、一人が鉄砲撃ったから、
うん
一人一人が真似して戦争が始まったって
演奏始まって、はい、そう、誰かが鉄砲撃ってみんなが真似したわけ。嫌だね、真似したらダメだよね。
パーンで2人が喧嘩していてから、1人がおもちゃの鉄砲をあれ相手にパーンってからやったから、それがあれ跳ね返しになって、
うん、
それがみんな集まってから、
うん、
それから本物の武器を持ってきて戦ったって思う、
うん、そっか。どう、
あいつはいない方がいいって思って、
うん、
殺し合いになって、
うん、
どんどん大きくなって戦争になると思う。
そっか、あいつはいない方がいいって言ってからどんどん悪い方向になるわけね。
うん、
なんかこのさ、戦争解決する方法、なんかいい方法ない？難しい？
あった。
あ、はい、オバマ大統領が直すのだ。
そうなの？オバマ大統領が直せそうなの？よくわかるね。わかる？
どうはどうかの、
安倍総理
決まったから。
運動会。ち
ょうど開けてた。
運動会がね、待ってよ。ねえね
え。発表終わります。
発表終わります。はい。
みんなが心を一つになって、
うん、
戦争をやめないって、
うん、
言って、
うん、
中が。
仲直りするわけ？
して仲直りしたら、うん、良い街になると思う。
戦争やめないって言って、いいよいいよやめようって言って やめれるかな。
やめれないね。
でもまだやめ
る。みんなが大きくなる頃にはもっともっといい方法が思いついて、戦争なくなるかもしれないから、まずはお母さんたちも仲良くしようね。またけんこさん聞いてくれるかなこれ。
うん。
うん。
多分ね。
けんこさんお歌歌う人だから、今度は CD も流そうか。
おすすめの曲、
おすすめの曲ね、今度流して、これで一応はお悩み解決したってことにしといて、
みんなでエキパク、
そろそろ
みんなでエキパクの時間です。皆さん、
はい、どうもありがとうございました。非常に可愛らしい子供たちがシュールにこの世界の問題に取り組む姿が見思い浮かべられたんじゃないでしょうかっていうところでね。ということでね、実は番組もそろそろ終わりに差し掛かってきましたけども、皆さんからもこの子どもたちに聞きたい悩みがあったら投げてみましょうね。この番組を通じて夢のラジオなので、チャンネルをどこかに合わせれば聞けるというわけじゃないようなのでね、皆さんちょっとここは、みんなでね、思いをここに集めればきっとあの夢のラジオに届くということで、ぜひ皆さん送ってきてください。さあ、ということで、じゃあ曲を一曲聴きながらエンディングに向かいたいと思います。ここは 87.0 だ、違う違う、 78.0 だな、はーだからね。でそれが 78.6 になると読谷での FM です。もちろんあのやっぱコミュニティ FM だとその近くでないと聞けないですけど、今はもうポッドキャストやら、こういう、なんですけど、ツイートキャスティングやらなんやら、どんな手を使ってでもあのお届けすることができるんですけど、今度 CD の形になったのがね出てますんでね、FM78.6 の FM 読谷のテーマソングス、関わるね、読谷出身とか読谷に関わってるミュージシャンたちが出したオムニオバス CD11 曲あるんですけど、その最後にみんなで歌ってる78ローナイト、ラジオで GO チャブロックマックの皆さんによるこの曲ありますんでね、これ聴いてもらいたいと思います。広い宇宙の片隅寄せては返す波音のメロディー、メロディー、そんな時妙に聞きたくなる FM 読みたん、素敵な夜にラジオでゴプラスチャブロック、客ショックされず食ダックデリバリーされ夜サック、お待たせしました食サック、刺激欲しいならこっちジャンク、向こう側からこっちジャンプ、考えによっちゃ得サック、ウェルカムトゥーザー極楽、時代が求めたビッグバン、今も時計の針はチックタック、今宵夜空の星たちとコラボレート、リズムを刻んでチークダンス、二日酔いで過ごす週末、よそ者受け付けぬ集落、そんな引け目潤す周波数、それは 78.6 メガヘルツ FM よ。 聞いてもらいましたのは 78.6 FM 読谷テーマソングズという CD の中から78ローナイトでした、このね参加メンバーなかなか豪華でね、ラップはラジオでごナオとクーニートモヤシャブロックマックはハあなんだっけ84とかでなんて読んでるナオキヤさん、タイチさんで、この曲はナオキヤさんと千葉の辰巳で作ってるということで、あそこのねもうザ・ヨミタン、ね、ベニモメンズがやりましたということで、 78.6 これは2014年に出てますからね、そしてクラップハンズの、オムニバスは、2002年3年と出してきまして、もう本当いろんなあの作品がありますけど、こういうオムニバスってね、その時代を切り取ってると思います。この FM の方もやればいいのに。でもう一個お知らせがあります。3月の4日にその Dear My Friend っていう高田健二率いるザ・レッド・ゴリラ・キックの亡くなったメンバー勤の命日にちなんで毎年やってるイベントの話したんですけど、今度、5月の5日で13回忌を迎えるのがこのスカイメイツ の、 あのトロンボン吹いていたユキオ、偉人ユキオ、酒神とも呼ばれてましたユキオこと仲間ユキコが13回忌になるんですけど、それを機に宮古島は平良市の東中曽根にあります朝日子保育園というところがね実家なんですけど、そこで園長であります仲間育子ね、ゆっこの母ちゃんが、みんなのメッセージをまた集めて、冊子を出したいということで、スカイメイツのメンバーが、本当にメンバーのあーいろんな人から、本当にご縁のあった人たち、ビートクルセイダーズの日高さんとかももういろんなこのここまでご縁があった人たちのコメントを集めてくれて、冊子が今出ようとしてて、私編集部員としてこの前バタバタ行ってきたので、それでこの今ここの机にこの宮古島守君の、 あのお土産があるんですけどね、まあ、そういうことでそれも出ると思います。やっぱりね、人の記録ってやっぱどんどん記憶とともになくなっていくものを記録していくことっていうのは、まあ、薄れていくことによる美しさもあるんですけど、やっぱり心に残したいとか、それができることによってその出会ってなかった誰かに出会うとか、もしくは娘を失った母ちゃんがの気持ちが作ったものが、もしかしたらどこかで自分の子供を失った、自分の大切な人を失った人の心に、あ、こういう表現の仕方があったかとか、自分も失って辛いけどこの人もこういう思いがあったんだなとか、共感したり共鳴したりすることによって心が強くなったり、一人ぼっちじゃないと思ったり、遠く離れててもとか、会ったこともないんだけどなんか、ね、自分だけじゃないなって思うことによって心が強くなったりしたらいいなと思ってますので、その編集部員としてお手伝いをさせてもらうことにしております。あ、いや条件は問題の情報がいっぱいありすぎても、もう大変ですけど、また、ね、次回も聞いてもらいたいと思います。ツイッターはけんこ沖縄、最近はインスタグラムもやってます、けんこぎのわんです。フェイスブックやっておりません。お相手は経営の子供の子けんこでした。聞いてもらってるのはけんこが歌っていますモーニングジャムです。滑り台で検索するとなんだっけ、 iTunes でも売ってます。もうけんこさんです。歌も歌ってます。3月4日も歌いますじゃあまたね、バイバイ。お相手はけんこでした。